聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は詩編93編、旧約聖書の931ページです。または亜種法の4ページに記されてあります。詩編93編。主こそ王、威厳を衣とし、力を衣とし、身に帯びられる。世界は固く据えられ、決して揺らんことはない。御座は古より固く据えられ、あなたは常しえの昔からいます。主よ、主をあげる。主は声をあげる。主は打ち寄せる響きをあげる。大水のとどろく声よりも力強く、海に砕け散る波、さらに力強く高くいます主。主よ、あなたの定めは確かであり、あなたの神殿に尊厳はふさわしい、日の続く限り。以上です。新約聖書は、ルカによる福音書、第24章の44節から53節までです。聖書の箇所は、週報の最終ページにも記されてございます。新約聖書の161ページ。ルカによる福音書、第24章、44節以下。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃、言っておいたことである。そしてイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めは、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上です。お祈りを捧げます。愛と恵みと似と見たもを私たちの神様、皆をあがめて賛美いたします。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださったことを心から感謝いたします。にもかかわらず私たちはあなたを忘れることの多いものでありました。自分の忙しさにかまけ、また様々な要因によってあなたを引き離す誘惑にあった私たちです。今、御言葉に聞きました。この朝も御言葉をあなたは恵みを持って私たち一人一人に語ってくださいました。ありがとうございます。聞く私たちがこれに目を開かれ、そしてそれに従うものと変えられますように、聖霊の力を強く願います。神様、私たちの周りにも苦しんでいる人や、悲しんでいる人や、病の中にある人たちもいます。この教会の信仰の仲間たちの中にも、そのような人たちがおられます。主なる神様、どうぞ一人一人に助けを与えてください。導きを与えてください。光を与えてください。切に願うものです。あなたの光がこの世界にも及びますようにと願います。今、戦争状態にあるウクライナとロシアはじめ、世界のあらゆるところにいさかいや争い、憎しみ合いが 本当に絶え間なく起こっています。どうか私たちは平和を作り出すものとして行動することができますように、またそれぞれの国や地域の政治的な指導者があなたからの知恵を与えられ、平和の方向へと向かっていくことができるように導いてください。主なる神様、イエス・キリストの復活を祝ったイースターから40日後に、主が天に昇られたことを祝う昇天日があります。今日私たちはその光の中で、主が天に上げられたことを覚えます。今日与えられた御言葉からどうぞ導かれたいと願います。主なる神様、いついかなる時にも私たちの主イエスキリストを仰ぐことが許されますように。来たる日曜日には聖霊降臨の出来事を祝います。ペンテコステの礼拝を捧げます。どうか私たちは本当に心を合わせて祈り、一つとなって礼拝するところに聖霊が与えられたことを信じます。聖霊が私たちの教会に、また一人一人の上に豊かに注がれることを願います。主なる神様、聖霊の力をいただいて、この教会の歩みを進めていくことができますように導いてください。様々な方々がおられます。喜びのうちに結婚の式を控えておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ祝福のうちに置いてください。また愛するものを亡くし、納骨の時を待っているものもおります。来たる日曜日には、午前礼拝も久しぶりに捧げられます。どうぞその時を祝福してください。これらの感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の木曜日は、主イエスが復活をされて、そして40日、ちょうど40日経った日でありましたが、イエスがその日に天に上げられたということを記念する昇天日でした。この昇天日というのは、キリスト教国では大々的にこのお祝いをされるのですけれども、まあ私たちの国ではそうではありません。そこで、このようにして、主の日、主日、日曜日に移動して祝うこともあります。今日私たちは天に上げられたイエス・キリストを仰ぎながら礼拝を捧げております。今日はルカによる福音書から聞いていきたいと思います。で、今私たちは21世紀に生きています。しかしこの2000年前に、遠く離れた、この日本からも遠く離れたイスラエルで、イエス・キリストが復活されたことを、なぜ私たちは知っているのでしょうか。今日の箇所には、あなた方はこれらのことの証人となる、とあります。すなわち、イエス・キリストが神の力によって復活させられたことの証人となる。主イエスの弟子たちは直接復活されたイエスの見姿を見ることができました。しかし私たちは見ることはできません。聞いて言います。主イエスの復活の出来事、そのことを聞いています。それは一体誰から私たちは聞いたのでしょうか。復活の主イエスから始まって、復活のキリストの証人になった人々の証言が2000年の時を経て、この日本に住んでいる私たちにも伝えられたのです。教会を通じて、あるいは家族を通じて、知り合いを通じて伝えられたのです。2000年間ずっと主イエスのお命じになった言葉を大切にして、弟子たちから人々へ、 人々からそのまた、主イエスの教えを知らない人々へと伝えられていきました。本当に考えてみると不思議なことです。こうして、福音の言葉は、地域を越え、国を越え、海を越えて、このアジアに住んでいる私たちにも伝えられたのです。弟子たちが、主イエスの証人として、エルサレムだけで働いていたならば、私たちのもとには、福音は届かなかったかもしれません。その名によって、あらゆる国の人々に述べ伝えられると、今日の箇所には記されてあります。弟子たちは一人でも多くの人に主イエスの教えを伝えようとしたからこそ、今日この日本にいる私たちのところまでイエスの福音、良いニュース、良き訪れ、神の言葉が伝えられたのです。現代は海外に容易に行くことができる時代ですから、旅をしたりすると世界中のあちこちにキリスト教会が建てられているのを目の当たりにします。世界中に現在福音が伝えられています。日本のあちこちにも教会が建てられている。そしてこの上原の地にも私たちの教会がある。すべてあの2000年前の主イエスが復活されたことの証人となったのも、まあその人々が人から人へとこう伝えていった。あの弟子たちの証人、証言からスタートしたと言ってよいと思います。あらゆる国の人々と共に、それがとても大事です。自分たちだけこの知らせを独り占めにしてしまおう。そうじゃないんです。そうではなくて、みんなと分かち合おう。それがイエスが教えてくださった愛するということです。みんなと一緒に、同じ釜の飯を食うように、みんなと同じ空気を吸うようにして、この福音の言葉を分かち合う。これが最初の弟子たちがしたことでありました。私たちはすぐにこういうふうに言います。あの人はいいんだけれども、この人はダメなんだ。そういうふうにしてすぐに判断をしようとしてしまう。皆がイエス・キリストにつながり、元気な時にも、辛い時にも、いつも一緒にいてくださる。みんなが同じイエスの視線を、イエスの眼差しを感じながら、一緒にいる。一緒に過ごしていく。これが、キリスト教のいいところです。もし、主イエスにつながっていながら、いなかったならば、私たちは今頃どうなっていたでしょうか。こうなっていたかもしれません。自分の好きな人とだけ話をしよう。気の合う人とだけ仕事をしよう。話を聞いてくれる人だけ心を開こう。そうなっていたかもしれません。そういう誘惑が絶えず私たちの周りにあると言ってよいと思います。醜い心だと思うのです。弱い心だと思うのです。ちっぽけな感じがするのです。その私たちの心を清めて、人間が本来持っている美しい心に変えてくださるのが、お祈りにも覚えました、聖霊の働きです。神の力です。聖霊が私たち一人一人を変えてくださるのです。私たちはもっと聖霊に願わなくてはならないのでしょう。もっともっと聖霊の働きというものを感じなければならないと思います。そして、パウロという人はこういうふうに言っています。お開きいただかなくて結構ですが、第一コリントの信徒への手紙の12章3節にこういう言葉があります。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であると言えないのです。聖霊によらなければ、誰も主イエスは主と 主であるとは言えないのです。イエスは主だ。イエスは救い主だということすら、私たちの口が勝手に言ってるのではないのです。聖霊の後押しがあり、聖霊の力によって、私たちはそう信仰を告白することができているのです。今年のイースター、4月17日にご一緒に祝いました。そしてこの40日余りの日々、特にこの日曜日の礼拝では、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書から聞いてまいりました。それによれば、復活させられた主イエスがエルサレムに集まっていた弟子たちに現れた。十字架で一旦死んだはずのイエスが、蘇られて弟子たちのところに来られた、と記されてありました。主イエスは弟子たちに、その時にご自分の手と足にできた傷をお見せになりました。弟子たちの方は、なかなかあの残忍な十字架刑で殺されたイエスが、お蘇りになったなどとは、信じることができませんでしたが、そのイエスが自ら傷跡を見せることによって、あるいは弟子たちの呼ぶときに一人一人のきっと名前を呼んだり、主イエスの多分口癖があったりとか、こうイントネーションがあったりとか、いろんなことがあったんだろうと思うんですね。で、そうして弟子たちは最初は目が開かれていないのですけれども、この目の前にいるお方がイエスなんだということに気づいてまいります。イエスが自分から、自ら復活された、復活をさせられた、神によってさせられたことを弟子たちに分かってもらおうと一生懸命になりました。そしてイエスは弟子たちの見ている前で焼いた魚を食べてみたりするのです。そして弟子たちはこの時まだ主イエスを亡霊だと思っていたと、そういうふうに書いてあるのですけれども、おそらく生前イエスが弟子たちと何度も何度も食事を共にしていた、その時の食べ方とか仕草のようなものがきっと弟子たちには分かったのだろうと思うのです。それを見てイエスご自身が誠に生きた体を持って復活させられたのだと示されたわけです。弟子たちは本当に落胆していました。当時、最高の、極刑といいますか、十字架で殺されたイエスを見て、衝撃の中にありました。イエスというお方を信じて、ここまで従ってきたのに、イエスが全てであった人たちにとって、イエスの死がもたらした大きな悲しみ、あるいは喪失感、大きくぽっかり心に開いてしまった穴、もう立ち上がることができないほどの絶望、この先どのように生きていってよいか、わからないほどの混乱、そんな時、主イエスは約束通り、かねてからおっしゃっていた通り復活されました。主イエスの側から自分たちに会いに来てくださった。私たちがどっか山に登ったり、どっか高いところに行ったり、神殿に行ったりして神様に会いに行くのではない。イエスの方から一人一人に近づいてきてくださった。これがイエス流のやり方なんです。これからも共にいてくださることを弟子たちはどれだけ喜んだでしょうか。しかしイエスは40日目に天にお帰りになってしまった。そのことで悲しみのどん底にまた落とされた人々もいたことでしょう。しかし弟子たちはそれで終わりませんでした。終わらなかったからキリスト教は世界に広まったのです。そこで意気消沈して、もう私たちはダメだ、もうこれ以上前へ行くことはできないと思っていたならば、それで一巻の終わりだったわけです。しかし物語はまだ続いていきます。 これから弟子たちがどんどんどんどん変わっていきます。私たちと同じ人間が変わっていく物語が、今日のルカによる福音書の続編である、使徒言行録。このヨハネによる福音書の次の書物ですね。使徒言行録に明らかに記されてあるのです。使徒言行録。なんか難しい言葉ですね。英語で言うとアクツですね。行動するのアクトに S がついて、大変シンプルなタイトルですけれども、行動してったんです。そこに立ち止まらなかったんです。そこでひるんでおじけづいて座り込まなかったんです。そういう人間たちと神との物語、それが使徒言行録に記されてあります。もうここまで聞いたら読みたくなりますよね。誰かお一人ぐらい全部今日帰ってね、27章まで読んでくだされば、というふうに思うのですけれども、とっても面白い物語、それが使徒言行録なんですね。で、例えばですね、一時は主イエスを知らないとペトロという弟子は言いました。で、公然とイエスのことを否定するようなことを言ったわけですけれども、ペトロは本当に変えられて、それはやっぱり聖霊の力によって変えられて、そしてイエスの教えというものを述べ伝えていくのですね。使徒言行録の2章とか3章には、イエスを十字架につけた祭司やサドカイ派の人々を前に、堂々とこのペトロがメッセージを語っている。もうこの弟子たちのリーダーとなって、この導いていく、人々を束ねて導いていくペトロのことが記されてあります。2000年前、最初はたったの11人の弟子たちからのスタートでした。でもそこで、もう心が折れなかったから、良かったんです。そこで諦めなかったから良かったんです。とどまったりしなかったんです。主の言葉通りに全ての人に福音を伝えていこう。こうしてみんなで力を合わせて復活の証人となったことで信者に加えられている人が増えていきました。こうして主の復活の主との出会いがもう死にそうになっていた、息絶え絶えであった、力を失った弟子たちに、再び活力を与えることになりました。主イエスは神です。主イエスは救い主です。そしてこの言葉は2000年間の間、ずっと世界中を回りました。ある人は、イエスの教えを述べ伝えようと、伝道者になりました。牧師や神父や宣教師として働きました。ある人は音楽や美術を通してイエスの教えを表現しようと思いました。ある人は文学を通して、そして多くの人たちは自分の普段の仕事や生活の中でイエスのことを伝えていこうと思いました。こうして2000年の間に世界中に福音が伝えられていきました。そしてイエスは今この時も私たちを世界中に使わされようとされます。私たちに一体何ができるというのでしょうか。私たちは毎日人との関わりにおいて生活をしています。家庭の中で、職場で、あるいは教会で人と関わっています。誰かと一緒に何かをしたりします。先ほども少し触れましたけれども、中にはどうしても噛み合わない人もいるんです。また悩みを抱えていて、困っていて、どうしようにもないという人もいるかもしれません。私たちはそういう人の立場になって考えたり、声をかけたり、あるいはちょっとでもいいんです。話を聞いてみたり、一緒に悩んでみる。ということが普段あるでしょうか。人は不思議なもので、誰かに悩みを打ち明けるだけで、何か明快な答えが与えられなくてもですよ。何か打ち明けるだけで、話すだけで、何か心がスッキリするものです。私たちは自分がスッキリしようと思うだけに明け暮れていないでしょうか。目の前にいる人が きり今できているのか、そのことに思いを馳せているでしょうか。また私たちは遠いところで災害が起き、あるいは近くのところでも困っている人たちがいる、被災されているような人たちがいる。で、そういうことを聞いてもなかなか一歩を踏み出すことができないでいます。しかしその人たちやその国やその地域を覚えて祈ることはできるはずです。祈りは力です。祈りは武器です。私たちにできること、祈ることはできるはずです。平和を祈ることもできるはずです。私たちは悪が行われること、また正しくないことに対して反対することも必要です。私たちの声や力は小さいかもしれません。しかし、主イエスの弟子たちだって最初は11人だったんです。とってもちっぽけな集団だったんです。そういう人たちが爆発的な力を持って、そしてイエスの教えを述べていったんです。聖霊の力が後押ししてくださいました。そういう私たちに主イエスは、あなた方はこれらのことの証人となると言われます。何かを広げていくということは、まず私たち一人一人の重い腰を上げなければ何も始まらないのです。先ほども申しましたように、私たちは主イエスに間接的に出会ったものです。しかしイエスに出会えるチャンスがあります。それはこの礼拝においてです。礼拝において私たちはイエスに出会うことができるのです。イエスの出来事を直接見聞きした弟子たちの証言を今聖書を通してここで聞いているからです。そして神の言葉や、あるいは時には礼拝の中で聖餐パンと杯を通して生けるイエスキリストに出会って、私たち一人一人がキリストにしっかりと結ばれるとき、それが礼拝の時となるのです。こうして私たちも、あなた方はこれらのことの証人となるとキリストに祝福をされ、この世の生活に派遣されていくのです。今日この礼拝が終わったときに、皆さんがあの後ろの扉をめがけてですね、そして新しい一週間世界にこう赴いていくわけですね。外国の教会に行くと面白い教会があって、牧師が最後に祝祷をしますね。そうすると回れ右をして、回れ右っていうか後ろを向いてですね、オルガンの奏楽とともにとっとことこう行進をして、はいさよならって言って、誰も礼拝堂に残らなくなっていく、そういう報告を聞き漏らしましたかって、アメリカの教会はですね、報告は礼拝の前にあるんですね。そういうユニークな教会があるんですけども、でもそのことはもしかしたら私たちに大事なことを教えてくれるのかもしれません。私たちが新しい世界に今ここから出発をしていくということ、私たちが主イエスの証人として出かけていくということ、そして重い腰を上げていくということ、今日の聖書の言葉が一人一人に教えてくださっていることです。お祈りを捧げます。神様、今日もあなたからの御言葉に聞きました。ありがとうございます。私たちはなかなか自分で立ち上がろうとしません。力をなくしてひるんでしまう時もあります。おじけづいてしまったり、落ち込んでしまったり、心が折れてしまうことがよくある私たちです。しかし、聖霊が私たちを後押しし、聖霊が爆発的な力を私たちに与えてくださいます。そのことを信じて、私たちは今週一週間歩むことができるようにしてください。今週出会う人たちに、私たちは本当に心を開いて、その人の声に耳を傾ける私たちでありますように、心から願うものです。そして、来たるべき主日、ペンテコステを共に祝います。聖霊が、教会が与えられたことを本当に心から喜べる祝福の時となりますように。主イエスキリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。 どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。神が与えられる力によって生きましょう。神が示される地へ行きましょう。共に生き、共に神がここにいますことを経験しましょう。キリストはすでに前を歩まれています。キリストは私たちがそこに行くのを待っておられます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。